10月1日、月始め祈願の月例祭、御祭典を執り行わせていただきました。ありがとうございました。いよいよ、御本部では、御大祭期間中に入りまして、まず、去る9月29日に、この日は、教祖様の生誕の記念日でもあるんですけれども、第生神金光大臣大祭の第1日目の御祭典が、おとといの29日に執り行われまして、この後、10月の6日の日曜日に2日目、そして、10月10日、まさに教祖様の正月命日にあたる10月10日に第3日目の御祭典が執り行われます。また、親教会におきましても、今月の16日に生神金光大臣大祭が迎えられます。亀有教会では、来月の 4日になるんですけれども、もう実質上、もう御大祭月に入ったぞというつもりでですね、今月は皆さん、そういう構えで臨んでいただきたいと思います。先月の1日の月例祭、それから秋季例祭では、いよいよ独り立ちのためには、神様のご信用をいただいていくことだよということをお話しさせていただきましたけれどもですね、そのために必要なのは、なぜとかどうしてとかいうようなことがあったときに、これは本当に右になるか左になるか、神様に信じられるか信じられないのかの岐路に立たされているときと思って、またそれを受け切っていったら、神様からお前は信じられるぞという証し立てを受けられるときなんだというつもりで、そういう成り行きをいただいていってくださいということと、また例祭の日ではですね、それに加えて、ママヤの心を出していきなさいというようなことで話をさせていただきましたけれども、実は昨日、朝ですね、そこの修徳学園の、中学生と高校生が朝8時過ぎ頃、ずっとこう通学登校していくんですけれども、昨日なんですけれども、そこにゴミの集積所、亀有教会もそこの集積所に出してるんですけど、その集積所のあたりにですね、どうもその修徳高校、中学高校の教員と思われるような年配のちょっとベテランの先生方が立ってるんですね。そしてですね、生徒さんところどころ声かけて、おい待てって、で注意をするんですね。たまたま私そこの時2階とかそこにいて、ちょっとそれを光景見てたんですけれども、しばし見てたら、どうもその、通学中の高校生を止める対象となっているのは、自転車通学をしている人なんですね。そして、ちょっと詳しい会話までは聞こえてこないからあれなんですけど、どうも歩いてきてる 高校生には何も言わないで、自転車に来ている高校生の一部の人を捕まえて注意をらしきことをしている。どうも、なんとなくこちらから見たニュアンスだと、ヘルメットをつけなさいというようなことをどうも注意しているような光景がありました。調べてみたら、自転車は去年からですかね、ヘルメットの、着用を、完全に義務化しているわけじゃないんですけれども、なんていうんですかね、とにかく努力してつけるようにしなさいというような決まりが 出されているようで、それから1年以上経ってますけれども、そこでですね、先生が立ってそういう注意をする光景を初めて見たもんですから、ちょっと目に留まってしばらく見てたんですけど、どうもそういうことらしいですね。それだったら別に校門の前でもいいんじゃないかなという気もしないでもないんですけど、わざわざこの教会の集積所にですね、先生が立ってるっていうところに、私なんかこう成り行きを感じまして、しばらく見させていただいたら、どうもそんな感じだったんですね。結構ベテランの先生で、威厳のあるというかですね、おい待てこれみたいな感じでですね、ちょっと待って待ってくれみたいな感じで、注意をしてるわけですね、男の先生でですね。私はそれを見させていただきながら、この教会の見える、教会の集積所って言ったらくぼいところですよね、そこに立って、そのね、重みのあるような感じの経験豊富なベテランの先生がそういうようなことを朝してて、今日はしてなかったんですけれどもね、 自転車というのはですね、愛楽教会の初代は、自転車というのはこう一生懸命自分で漕ぐじゃないですか。だから、我力だというふうにね、ご理解くださったんですね。我が力で進んでいこうとする。でも、それは、初代の場合は、その自転車の生き方ではダメだよと。お得の車に乗っていく、あるいはお得の船に乗っていく生き方が一番楽だし、一番おかげもいただくし、一番神様の帰還にもかなうし、心も育ってくるんだよというふうにご理解されてるんですね。じゃあ自転車っていうのは、そう、我力、自分自身の力で進もうといった、まあ、いわゆる象徴みたいなことで、そしてヘルメットをつけなさいということですね。ヘルメットを頭につけるもんですよね。だから頭でっかちになるなと。自分が自分がという、まあこれは霊災の話とも共通してくるんですけれども、そこを、そういうことじゃなくてですね、で頭でどうこうねじくりまして考えて生きていくんじゃなくて、進んでいくんじゃなくて、ね、というような、なんか、ニュアンスをその成り行きを通して感じたんですね。そして、先月話したようなことは、先月限りのことではなくて、この10月に入っても願われてるなと思いましたね。昨日のちょうど月末にそういう光景を見てですね、今月もそういう姿勢をやって、今月というかこれからずっと、自分が自分がということをではなくてですね、どこまでもそのね、成り行きに乗せさせていただく生き方に取り組んでいってくれよというものを、何かその光景を見ながらですね、感じさせていただきました。また先月からですね、この天地書きつけを、それまでの哀楽の初代の天地書きつけから、7月に亡くなられた五代金光様の書かれた天地書きつけに変えさせていただいたんですね。今お配りした案内状にもですね、私の中で密かにこの天地書きつけを新しくしてから、誰が第一号でお参りされるかなっていうのが、なんとなく楽しみにしてたんです。そしたらですね、なんと一番最初に参ってきたのは、インドの若い男女だったんですね。ちょうどお昼の、9月の4日あたりのお昼のご祈念の時にですね、インド人ではあるんですけれども、まあ、話聞けば2、3年くらい前から日本に来られて、もうすぐ、それこそ天地書きつけの裏側の2、3分くらいいたところに住んでおられるということで、その後もですね、ちょこちょことお参りを続けられてるんですけれども、まさかですね、天地書きつけ新しくして、インドの方が来るのも 初めてだったしですしね、しかも若い男女で来るわけですね。で、いっぱい、一回ぽっきりじゃなくて、またちょこちょこお参りされるんですね。亡くなられた五代金光様はですね、非常に英語が堪能であられました。英語の勉強をされて、英会話ができる方だったんですけれどもね。そして、世界の平和と人類の助かりということをですね、ものすごく大切に願われていた金光様でした。その世界の平和と人類の助かりっていうのは、もうお書き下げもあるぐらいなんですけれども。で、またいろいろな海外での集会とかがあったときは、ハワイとか北米とかで集会があったときは、必ず奥様を伴って臨席されたりとかして、その現地の方々と英語で話をされたりということもされて、本当に世界のことをですね、祈っておられたし、またそのために体も、行動もされていた金光様なんですね。いや、本当にやっぱりそのですね、金光様の、なんていうんですかね、思いとか祈りを感じましたね。まさかインドの人が。で、インドというとですね、教祖様のお知らせ事覚え帳の中に、案内状にも写真で載せさせていただきましたけど、明治8年の6月13日のですね、神様からのお知らせ出てくるんですね。皆様ももう有名だからご承知だと思うんですけれども、くぼみの図ってやつですね、いわゆるね。から天竺日本、くぼいところへより、同様水の夜ごとしと。からというのは中国のこと。で、天竺というのはインドのこと。そして日本と。これはいろいろな風に捉えられてるんですけれども、いよいよくぼんでいくことだよと。くぼんでいくことによって、お恵みの水、おかげが入ってくるんだよというような、 まあ、ざっくり言うと私はそういうふうな意味合いのこととして受け止めてるんですけれども、実はですね、でもその後のことも今回ですね、改めてこのくぼみの図のお知らせの覚え帳のところを見させていただきな、その次にこういうことが書いてるんですね。同じ項の中にですね、説の中にですね、小説項とありますけれど、経典には。子供のことを神に任せ、義理というのは世間体という意味合いです。世間体を言うな、世間体を言う者は親類たりともおかげはなし。子供のことは神に任せ、世間体を言うな、世間体を言う者は親類たりともおかげはなし。まあ、子供のことだけに限らずですね、私これ改めて読ませていただきながら、ご理解の48節ですね、我が子が病気でも、かわいいかわいいと思うてうろたえてはならぬぞと、いうことを聞かぬときに放っておくような気持ちになって、ままよの心になりなさいというご理解がありますね。その出どころはここだなっていうふうに思いましたね。でも子供のことに限らずですね、本当に任せる、すがるというところですね。これなかなか難しいんですけどね。そして、世間体っていうことは、まあ、先ほども言ったような常識とか観念とか、これが本当、あれが本当っていう自分のですね、主義主観ですね、のことを指していると思うんですね。改めてですね、今月という月もですね、本当にまあ、いよいよ神様の信用をいただいていくためには、そこのところをですね、取り組んでいかなきゃいけない。取り組むというか、外していくというかですね。なんかそんなものも、この五代金光様の天地書きつけ、そしてインドの方が お参りされているという成り行きを通して思うわけです。この間、先月の8日の日が、その金光様の50日祭がありました。邦子先生が教会を代表して参拝してくださいましたけどね。そしたらですね、50日祭っていうのは、神前と霊前と、あともう一つ、神霊章という3箇所で使える祭典なんですね、原則的にはですね。で、まず御神前で祭典があって、その後神霊章ですかね、移るときに、祭主、お祭りの祭主の位置はですね、御神前に対して正面に対して左側に座るのが原則なんですね、これは。で、まあ、例祭の時もこっち側に、左側に座るのがですね。ところがですね、この間のその金光様の50日祭の時は、神霊章がもうこっちの右端の方に隅っこの方だったんですね。だからもう左に座る余地がなかったわけですね。だから祭主が右に座ったお祭りだったという報告を受けました。もう原則外れてるんですよね。でも、その原則に執着しないで祭典が使えられたというところにですね、私すごく感じ入るものがありました。この間の例祭も本当は、私がご神前に行くときはここに座らなきゃいけないんだけど、天学の学人さんがいたから、ここに右側に掟破りで座りましたけどね。でもそれが、腹が座ったのもその50日祭の報告をいただいてからでしたね。金光様のお祭りでも原則はあるけれども、成り行きによっては左をじゃなくて右を選ぶという、ね、左じゃなければならんという主義主観に縛られずに、成り行きを中心にしているということですね。左側に座る場所がなければですね。だから今度の例祭もですね、まあ、前々からまあ右側に祭主が座るということは取り組んではきましたけれども、改めてですね、それは決して間違いではなかったなという手応え感じるわけです。感じたわけです。お互いの一人一人のですね、日々の上においてもですね、本当は左なんだけれども、右という、左だと不自然な成り行きの時は右に行くというところがね、求められてくる場面というのは本当にあると思います。そういう時に左という執着を捨てて右に添えるかどうかというところがですね、なんか神様が願われてるし、そこを取り組ませていただくところが、独り立ちであり根を張っていくことにつながってくるのではなかろうかと改めて思います。今月は23日に 初代教会長の高松和子先生の例年祭が使えられます。私この秋口に入るといつも思い出すのが最後の和子先生の66日間の入院生活のことです。よく、何度も話しますけれども、和子先生という方は非常に常識観念見えていさえ、それこそ世間体が強い方でしたね。だから最初入院中もですね、お世話してくださる看護師さんの方がですね、あれ、ちょっと、こうしましょうか、ああしましょうかと言っても、いや、大丈夫だと。もう人に世話になっちゃいかん。人に笑われてはいけないというのが染み込んでるわけですね。そういう感じだったんですけれども、ところがある時からですね、それを受け入れるようになったんですね。ちょっと、こうしましょうかと言ったら、あ、お願いしますと。そして最後はですね、もう本当に自分のことばっかり通すのが馬鹿らしかったということをね、残されてあちらの世に旅立たれて行かれたんですけれどもね。そのことをなんか10月とかになると思い起こすわけです。いよいよですね、お互いの主義主観とか世間体とか見え体裁というのを取り払って、成り行き中心に と生きていくという、そして時と場合によっては真前の心を出していくというところが、これからも神様が今月もか、そしてこれからも願われてくるのではなかろうかというものを非常に感じます。だからといってですね、受け身になりなさいというのも違うわけですね。自分の我を出すな、主義主観を出すなということは、引っ込み思案になるなということでもないと思います。この間の例祭で私が話したように、あ、左じゃなくて右が成り行きだなと思ったら、パッと動いたわけですね。パソコンをすぐ修理に出しに行きました。例えば、和子先生にしてもですね、それまでは、こうしましょうかと言われても塞いでたのを、ただ単に外しただけじゃなくて、最後の方は自分自身で痛いかゆいがあったら、看護師さんに自分からお願いして任せるような取り組みもされてましたね。結構積極的な意味合いもあるんですね。という、うん、あの、ただ受け身になるだけじゃなくてですね。だから、我を外すと言いますけれども、外すということは、ただ、座していることでもないということも頭に入れて、組織として、右と自分は左と思うけど、右と示しているなと思ったら、右に思い切って歩を出すというかですね、そういう姿勢もいるんじゃないかなということも感じるわけですね。今日の朝の、ご理解を開かせていただきましたら、ご理解40節をいただきました。金剛教祖ご理解の第40節です。重いものを負っておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃ、家業を勤めするがよいという。重いものを負っておるか担いでおれば苦しいが、そうでないから信心は楽じゃと。私、今までこの重いものっていうことをですね、なんていうか、こう、難儀とか困ったこととかですね、あるいはこう、どうにも逃れられない運命とか宿命とかいうふうに受け取っていたんですけれども、今日、そうじゃないなというふうに受け止めましたね。この重いものというのは、難儀とかそういう事柄じゃなくて、自分自身の中で勝手にこしらえているものなんだと。自分自身の中でこうでなければならない、ああでなければならない、こうあってはならないという、それが重いものなんだよと。それが外れた時、信心は楽じゃんだよというふうにですね。重いものはですね、向こうから勝手に背負わされるものじゃない。自分自身の中で勝手にこしらえているものなんだと、知らず知らずの間にですね。ですから今月もですね、とりわけ、そういうですね、ものを世間体であったり、常識観念であったり、そういったものを外していく稽古ですね。そして時として任せていく、すがっていくということですね。もう本当、義理を言う者は親類たりともおかげはなしとまで言われているわけです。いよいよくぼんだ心ですね。く、あのく、我が出るとくぼみがなくなって、おかげの水も入ってきません。いよいよくぼんで、くぼんで、くぼむんだけれど、でも受け身じゃなくて、時として動くときは、取り組むべきときは取り組むよというところもアンテナに入れながらですね、 今月一月間ともどに取り組ましていただいて、23日の和子先生の例年祭、そして来月4日の大祭に向かわせていただいて、和子先生、確かに私たちもこうやって外していったらこんなに楽でしたね、やっぱり間違いないですね、恐れ入りますね、という一つですね、手応えをいただいて、この23日のお祭りであり、来月の大祭に向かわせていただきたいと思わせていただく今日はお祭りでした。ありがとうございました。